二世代ターボの新お酒勉強させていただきます。239回目、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。はい、本日のゲストを早速ご紹介したいと思います。ソニーミュージックアーティストから世界一上の二人いらっしゃる。久しぶりすぎません？
なんで半笑いなんですか。
だって久しぶりすぎて、だって、
はい、ね、この前来たのは、はい、いつだっけ、だって5年ぐらい前でしょ。
いや、慶応3年ぐらいでしたかね。
でしょ、
かなり前
だな。そろそろ菅原の合戦が始まるぞみたいな感じ
ですよね。東につくのか西につくのか、本当に悩みましたね。
それから随分時間が経ちましたよ。
いや、日が経ちましたっていう、もっと経ってるわ、そんなことしてたら。
江戸
も東京です。江戸も東京じゃないよ。
バラバラです。
東京も江戸と呼ばれてたんでしょ。それだったら
子供が生まれたばっかだったっけ。まだ、
あ、はい、あの世界中の桶谷です。あの子供はね、今2人います。2人、
いつの間にですか。
いくつといくつ。
4歳と1歳かな。
あ、
そうですよ。前来た時は
多分結婚したばかり
だよ。まだ
1人だった。
1人だもんね。1人か、
おそらく、う
ん、はい、そうですよね。
1歳だったらつい去年か、うん。
どんな計算なん
ですか。何年前だ、1歳だと、
うん、いやいや、だから1歳だと1年以上前なんですよ。だから、
ね、男の子、女の子。
女の子ですね。女です。
あー、いい。4歳なんてもう一番かわいいんじゃないですか。
あれ、子供の時は今子供言っちゃいけないんでしょ。
いいですよ、別に
言っていい
ん
ですよ。
全然大丈夫
です。安倍さんの子供はちょっと内緒でも
内緒。
あ、
ごめ
ん
な
さ
い、いないんだよ、
男が。いない手なんですよね。
いない手
なんですよね。
いない手なんですよね。法律的には子供じゃないもんね。
あ、そういうやつなんですね。
みんな小さい子がいてね。うちの子なんかもうみんな成人しちゃったから、
ね、いやいやいや、子供いねえじゃねえかよ。
なんか嘘とか思えない。ありそうなん
ここで子供いないから、そんなの俺には関係ねえなんて言ったら話が盛り上がらないから。あいつが不愛想だなってなっちゃう。
でも同級生はそうなんじゃないですか。
そうだよ、そうだよ、
そうですよ。
成人とかね、
うちの成人以上じゃない。
うちの弟の長男が結婚して、
はい、
うちの弟が孫できてた。
そう、
弟が孫ができた。
弟に孫がいますっていいですね、なんかね。
そう
そんなタイトルですか。
新しいコンビ名みたいな。
弟に孫がいます。どうもー
っすね。弟に孫がいます。
売れねえな、そいつは絶対。もうマジで絶対売れないでしょ。
ちょっと面白いでしょ。
弟に孫がいますね。
あ、そうなんだ。
そうですよ、
そうですよ。この番組のおかげで、まあ、だから子供が2人になったと。
どういうこと、どういうこと。
詳しく聞きますかね、この後。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
私のコロナの日々のコーナー。
まあ、みんなずいぶん休んでたでしょ。
そうですよ。
もうどういうことして過ごしてましたか。
そうコロナですか ら、ね、から全然だって、まあ、我々も会わずに生活してましたよ、
はい、
だからその間どういうことをしてたのかとか、
はいはい、
まあ、どういうなんか、ね、変わったネタができたとかね、まあ、
つけてる
みんな、ね、もう暑いでしょ。だからもう、
まあ、ありがたいことにね、うん、栗本から、はい、時々電話があってね、
はい、
カスさんコロナ大丈夫なんて、
うん、
大丈夫、
うん
う
ん。
うちはコロナじゃなくて、輪内だから。
もう殺したくなるでしょ、もうこういうの。いや、王じゃなくて。王じゃなくて。
じゃあ帰りましょう。
いや、もうだって、川崎さんなんてかかったら、胃の一番に大変だから、会った時、川崎さん大丈夫でした、心配してたんですよ、つったら、まあ、大丈夫っつって。うちはコロナじゃなくて、輪内だから、もう殴ってやろうかと思いました、マジで。
まあ、その、ね、のボケ
まあ、真面目に大丈夫だったって言われるよりか、まあ、良かったなって思いましたけど。
芸人なんだから。
そうそうそう。
そ
う
そう。そりゃそう
です。そうですけどね。もうただこれずっと、浅草でも最近ネタで使い始めてますから。
受けるんですか？
そう。
受けるならいい。
浅草で使った時ちょっと間違えて、うちはコロナじゃなくて、大金だからって言っちゃった。
なんでこと言ってよくわかんなくなってるし。
あってはいるんだけど。わ
かんないな、確かに。どうですか？
ずっと
会わなかったんですか？
仕事はしてた。
仕事はだから、
だってライブも全部なくなっちゃったしね。
そうそうそうそう、なりましたね。
世界中のコンビの話で言うと、今まではまあファミレスとかでネタ作り、
はいはいはいはい、
ネタしてたのが、うん、まあ、一切それなくして、
ファミレス自体も営業してないんだもんね。うん、だってコロナの
時、う
ん、
そうですね、やってなかったですね。
だもうその流行りのというか、あのズームとか、
出た出た出た出た、
あれをやるようになりましたね。
お互いに
川崎さんズームとかちょっと知らない。
だってこの間 LINE の、うん、そのテレビ電話使って、うんうんうん、そのウェブでオンラインで、うん、ミーティングしましょうよって言ったら、うんうんうん、あーって言って、うん、でオッケーオッケーって言いながら、その後一回もやれてないですから、うん、でインスタのアカウントとかめちゃくちゃ作ったんですよ。もう結構前に作ってて、いや川崎さん、そろそろインスタのネタ更新した方がいいっすよって言ったら、うんうん、インスタのアカウント作ったかどうかもう忘れてて。で、更新の仕方、こうやって更新するんだよって教えてあげたのに、はい、うん、それすら忘れてて。
仕方がないんだよ。うちはドコモなんだから。
いや、ドコモ
なんだから。
ドコモだからって関係ないだろ
よ、
それ。
よりできそう
です。俺のせいじゃないんだ。
いや、ドコモの方ができるわ、マジで。
俺は悪くない。
いや、悪くないじゃないよ。
でも本当ついていけないですよね。僕らも最初、その、ズームとか聞いて、はいはい、その、まあ、ネットでそういうやり取りするみたいな。はい、なんですか、ネット会議、
はいはい。
あんなの絶対嫌だと思ったんですけど、はい、やっぱりあまりにも。
恥ずかしい
ね。ここ二人でやったら恥ずかしいじゃん。
めちゃくちゃ恥ずかしい
ってこと？
なんていうのかな、ファミレスでね、面と向かって話すのはまだ平気なんだけど、ズームでパッてこう、なんていうの、正面に来て、で、最初の一言どうしようかなっていう。ものすごい毎回思うの。
最初の一言、ま
あ、ファミレスだったらね、おだでーすとか言いながら、いや、なんか頼むぐらいですよ、ね、でしょ。で、
ズームって必ずこう、パッとこう、目の前に現れるじゃない、はい、向こうに。で、その最初の一言を何としようかなっていうさ、ものすごい恥ずかしい、
ね。こんばんはっていうわけにもいかないし、お疲れ様ですっていうわけでもない。
もしもしもダサいでしょ。
ダサいダサい
ダサい、電話みたいで。
まあ別にファミレスにいた時のような気分でいいんじゃない？
やったわけないことない。やってた時
にないんだ
よ。開口一番言うと、じゃあドリンクバー
って。いやいやいや。
西川さんは、それ、ズームとかはやってない。
やってない
です。やってないですね。
もうやることを、やる必要もないしね。だって、
あってネタ合わせしてるんですか？
ネタを披露するところもないから。
あって、今日とかは、もう終わったら、ちょっと、じゃあ、ファミレス行こうかっていうくらいのノリなんですよ。あったら、ちょっと行っちゃう
んですよ。まあ、今、この時期になったから、まあ、それもいいですけど、本当にダメな、外出しちゃいけない時期あったじゃないですか。
まあ、音信不通です。
もう何にもしない。
そう。
もうリリース。
いやいや、リリースされてたんだ、俺。
フリーリリースだ。
フリーリリース。
フリーリリース。
いや、でも、価値の生存確認だったんですね、そしたらね。
そうそうそうそう。
死んでるか生きてる
か。なんか不思議なもんでさ、なんだろう。モチベーションが上がらないっていうか、
そうそうそうそう、
ネタを作ろうって気にならないんだよね。
そう、披露する場がない。
そうそうそうそう。
今まで長いこと芸人やってて、あんな気持ちになったの初めてだけど、うん、普通ほら、あ、ライブがもう一回あるからとかさ、
う
ん、
そうそう、
で、やっぱやんなきゃって、嘘でも嘘でも、締め切りがあるから、やろうっていうこと
にな るけど、来週じゃんって言いながら。
もうないと、本当に、じゃあいっぱいネタ作り置きしとけばいいじゃんって思うんだけど、うん、そういう気にならないんだよね。
まあそうですね。
ねえ、AD ばっか見ちゃうんだよね。
いやいやいや、
AD ばっか見ちゃうんだよ。そうでしょ。
いやいやいや、60のおじいちゃんが何言ってんの。
気取ってんじゃねえぞ。気取ってんじゃねえぞ。
AD
ばっか見てんだよ。
いや気取ってんじゃねえ。
気取ってんじゃねえ。
ここ最初持ちだわ、俺も。
最初持ちだから。川崎さんの場合は、まあ、我々も AV とかは多分ネットで見るじゃないですか。VHS だと思う。
いやいや、川崎さん、多分 DVD は見てるはず。
DVD 知ってます？
いや、うちゃんね、知ってたのよ。
俺だってちゃんとパソコンで見てんだ
よ。いや、パソコンで見てんだろ、じゃねえよ。
パソコンで見てんだよ。
DVD レコーダーが欲しい。
あれ、この果てに課金請求されてんだよ、わけのお金のとこから。
あれでもさ、オンラインでね、見るとさ、なんかおすすめをされるのは嫌じゃないですか。
おすすめ？
僕お尻が好きなんですよ。お尻の見てると、これ好きでしょみたいなのが、ものすごい あの、的確に来るんで。
ああ、なるほど。
完全に把握されてる。すっごい恥ずかしい。
AI に完全に把握されてる。
通販のあれみたいなもんだ。
そう、ファンザっていうところ。
ファンザ
お尻のやつばっかを勧めてくる
の。お尻ばっかり。
好きでしょみたいな感じ。
他の方はそういうものも見ています。そうそうそう。
あなたと同じ趣味の人はこれ見てますよ。
ああ、そんなのだったんだみたいな。
これこれっつって。で、たまに変化球来ないんですか
来ないの。
来ないの。お尻だけなの。
ただ全部ドンピシャ。
え、あるとか商売上手なんだよ。
そう。めちゃくちゃちゃんとね。
お尻だけで随分あるからね、アイテムが。お尻だけで随分あるよ。もうそんなの変化球来る暇ないよ。
そうでしょ。
全部それは恥ずかしい。完全に把握されてるから、ファンザ。
知らないわ、もう。
川崎さんは何が好きなんですか。お尻じゃない。
熟女だね。
だから、60超えたおじいちゃんが熟女っつったらどこなんだよ、マジでさ。
あの若いやつのね、ピシピシした肌なんかダメなんだよ。
だから漫才協会なんてたまんない
じゃ
ん。
そうだよ。
熟女がいっぱい。
果物だって、あの若いさ、まだあのこれから成熟して甘くなるみたいな歯ごたえがあって、ダメでしょ、もう腐りかけて。
もう60超えたやつから見て、熟女は。腐ってんだよ、もう。
だってね、熟女のね、そのなんかその、なんていうか世間的なあれがね、おかしいの。僕あの、熟女パブにね、行ったら、全員年下だったの。
熟女。そうだね。
いや、だってそれで言ったらよ、前に、あの、ソニーのネタ見せかなんかの時に、それこそソニーにも熟女好きがたくさんいらっしゃって、はあ、熟女のこういうところがいいみたいなトークで盛り上がってたんですよ。で俺が、いや、熟女なんて何がいいんだと。もう年下だと。もうやっぱり20代前半とか、もうそれぐらいもう20代のピチピチだろ、ギャルだろみたいな話をしてたら、ね、熟女のや、ね、大好きな奴が、いや、もう40超えた、おばさん方の、その、やっぱりそういう、なんていうのか、何でも受け入れられる、あの、度量の深さ。そういうのがいいんだよって言ってた時に、川崎さんが横で、いや、40は俺にとってまだロリコンだって言ってあれが俺、すごい印象的で。
40はロリコン。
川崎さんがだって60から見たら、確かに20超えたらロリコンだな、つって。
もう昔と違うんだよ。もう今は、はい、結構60でも綺麗な人いる
よ。いや、無理だって。
だって、菊池桃子とかさ、はい、結構な、もう昔のアイドル、今もう結構な年じゃん、はいはい。でも今見たら結構まだまだ綺麗な人いっぱいいるよ。
まあ、綺麗。あれはだって芸能人。
いやいやいや、そうだ、普通の一般の市中に埋もれた方々でも。
市中に埋もれた方々じゃないよ。
だって、ほら、前、巣鴨かどうかね、熟女パブかなんかね、そこの巣鴨の熟女パブ、店の名前知ってる年輪地
深いですね。
熟女パブじゃない。熟女デリヘルだよ、あれは。
年輪。いや、なんかね、でもね、いいんだよ。若い子みたいにさ、なんかこっちが受けること言わなきゃさ、なんかツンケンツンケン。
はいはいはい。
向こうはね、女のねえよ。
まあ、確かに若い子どうしたらいいかわかんない。
わかんないもん、そんなもん。何言ったって、なんて馬鹿にされる。
いやいやいや、どんなやつと付き合ってきたんだよ、今までマジでさ。
って言わ
ないでしょ。
面白くて言ってよ、何それなんて、それしかないのからのなんて、
いや、うるせえな。どんなやつ遊び行ってんのよ、川崎さん。
意外と把握してるな。
そんなのじゃ嫌なんだよね、やっぱね。やっぱ熟女さん、安心感だよ。
どうなの、何があったの、何があったの、川崎さん。本当にさ、安心求めてた熟女にたどり着きましたみたいな。
まあまあまあまあ、だからコロナの間もじゃあさ、
そうよ、
普段、じゃあ、ネタ書いたりとかもしてたの？オケヤン。
まあ、僕はネタ書く担当じゃないんで、ネタ書かないです
けど。あ、はい。ベアーさんが。
ベアーさんが。ベアーさんがネタ書く担当で。
ネタ書きためた？
あのね、協定
のね、
あのイベントに昔呼ばれてて、
はいはいはい、
でまたコロナが終わったら呼ばれようと思って勉強しようと思ったら勉強しすぎちゃって、で、あの画面とか見てね、すぐかけられんの、ものすごい赤字今。
知らんわ。
協定で赤字。
そうですね。
CM にちょっと出てたもんね。
今あの下関でもうやってますがっつり。
で今日
協定番組ですね。
協定タレントみたいな。
そうですね。
下関の。
うん。
さすがだな。
YouTube でも MC やってますよ。
そう。
協定はまだそういう人があまりいないから、協定で喋れたら結構仕事があるってなん
か、ね。あ、まあ競馬とかいっぱいいるからね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そう。はい。仕事になるみたいですよ、
協定。あの人のプロペラはいいんだよ。
いやマジで知ってんの。いやいやいや浅いんだ。
だって協定ってあれね、男女差ないじゃんね。
男女差ないんですよ。
そうそうそう、
男女で走ることあるんですか。
あります
よね。モーターさえ良ければさ、
モーターさえ良ければ何、
モンキーターンだよ、モンキーターン。
いやいや知らない。いや企業との癒着ってこと。
どういうこと。
そのプロペラ作ってる企業と癒着しとけばいい。
だからあれでしたら車のレーサーと一緒、車のレーサーと一緒だよ。
じゃあそんなにプロペラ
っていいエンジンを乗っけてくれれば、はい、その船にいい、ね、エンジンが乗ってれば男女差はあんま関係ない。
ただその始まる前に抽選するんですよ。
でモーター抽選があるんですか。
モーターもボーターも抽選です。
あ、そうなんですか。
でも原理、基本そうだけどね、あれ全部自分で微調整したりとかするんですね。
その、プロペラ決まった後に微調整できるんですか。
自分でできるんです。自分でエンジンも組み立てられる。
あれさ、
そうなの。
競輪はさ、やっぱ地元出身とか開催地の選手が有利とか言うけど、はいはいはい、協定もそうなのかな、う
ん、ありますよ。
あ、そうなの。
出身地ありますか、支部が一つ一つ。で、そこの支部の人が入れば、そこの場所をよく知ってるので、ほらほら、その場所によってそのなんか海の流れとか潮とか
風
とかね。
すご
っ。でちょっと天狗になってると、あいつなんだ、ちょっとみんなで懲らしめてやろうっつって、プロペラ毒塗られて。
いや毒塗ってどうすんのよ。
具合悪くなるんじゃない。
いやいやいや、なんないでしょうよ。
悪くなんだよ。
やめてよ、俺一つも知らないんだから信じるでしょうよそんなの。
でもこう考えると意外とあれだね、勉強の成果出てるね。
出てますよ。
結構れる
わ。それで赤字。
赤字、めっちゃ赤字ですよ。
どういうこと。
いや当たらない。
そこまで知ってるんだったら。
ボートレースってあれ8
6層ですね。
6層
当たりやすい
って言われるんですけど。ギャンブルの中では当たりやすいらしいんです
よ。6分の1か。
競馬18頭とかね、言うけど、6しかないから。
3連単とか絶対当たる
んですか。確率は一番高いギャンブル。
ガミルって言うんですけど、はい、その倍率がその超えてくるんですよ。例えば9点買って900円使ったとして、はい、8.9 倍だともうダメなんですよ。はい、結局それが1個当たっても890円しか入んないので、はいはいはいはい、赤字になっちゃうみたいなことも結構ある。
あ、じゃあもうそうか。6層買えばいいっていう考えじゃなくな
る。考えじゃなくなって
ます。でもそしたら6層でもそんな毎回レースのたびに、はい、100円ずつ6層ずつこう一点買いしてったら、そのうち大きく来る時あるんじゃないですか。
ないです。単勝はほとんどつかないですね。
あ、そうなんだ。
それだってみんなやってるよ。
そういうことか。
基本3連単。
でもやっぱりバカ強いやつとかいるんですか。
います、います。例えば峰竜太さんなんていう人がいるんですけど、
峰竜太、
峰竜太っているんですよ、うん、めちゃくちゃ A1 の選手なんですけど、今本当に一番強くて、どこ の, あのコースに入っても勝っちゃうっていう
人。でもそれって抽選なんですよね。
そう、モーターが抽選でも腕で勝
プロペラ、いやあれじゃないですか、裏で一番いいエンジンと一番 A プロペラがあるわけですよね。それをお前さ、お前いいもん当たってんなってやるんじゃないの。
それやっぱり腕があるんだよ。やっぱ騎手と一緒だよ。
そういうこと？
いい馬与えられても、うん、操り方が下手くそなやつとかいるじゃん。
はいはいはい、はい。
みんながみんな上手いわけじゃないからね。
まあ確かに我々が F1 ね、
そうそうそうそう、
運転して、レーサーが K 運転しても多分 K が勝つのと一緒みたいなところですよね。うん、そういうことか。
調整力とかもあるんでね。
そうか。
3日間4日間やっていくんで、その間にこう、ペラを直したりとかっていうのもある。
そうなんですか？エンジン1回当たったら4日間、それで戦うの？そうそう、
5日間とか。
知ら、じゃあその間にどんどん調整していくん。
そう。で、その4日の間に予選っていうのがあって、そこで点数が加算されて、決勝に残れる人が最後になるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、それが優勝戦で、例えば G1 とかになると1億円とかも
らえる。!1 億くれんの
?1 億もらえます。勝てばね。
本人に。
そうそう、本人です。
だって競馬なんてほとんど馬主が持ってくっていうのに。
そうですね。だから、あれです、ボートレーサーは意外といいんですよ。
超稼ぐ。
しかも結構年齢いっても
出
て
くる。
60歳の人とか
やって
る。だから競艇と一緒、あ、競艇じゃなくて競輪と一緒だよ。
そうそう。
B 級とかね、下のクラスだと結構な年齢の人いるよ。
結構な人がいる。
80、90の人いる。
80、90?
本当に？なんで嘘ついたんだよ。
ちょっと。
いや、マジで。
持っとけばいいんだよ。
持っとけばじゃねえ。
ちょっと持っとけばいいんだよ。
80、90って。
中途半端なリアルなこと言ったってしょうがない。
いや、もう完全に川崎さんに協定のね、人になってもらおうこと今俺ちょっと思った
のに。ただ厳しいの1600人いて、その一番下の人たちが何人か必ず入れ替わっていくんですよ。一番
クビになるってこと？
クビになる。
なんでソニーと同じ報酬取ってるんですか？何してるんですか？
そこ一緒なの。
アンケートだ。
いやいや、アンケートね。平井さん方式を何協定が取り入れてるんですか？
これ本当
に
そう。
で、コロナの間ずっとその、あれ、週に一回やってんの？
毎日です。
毎日やってんだ。
協定？
何？全国で毎日やってるってこと？
毎、えっとね、えっと、なん、 24箇所かなかあるんですけど。
そんなもんいちいち買ってたら大変じゃん。
24箇所全部やってないんですよ。うん、やってるのが例えば8箇所、10箇所ぐらいあって、うん、それが毎日やってる。
しかもそれ電話で買えるの？
電話
で
買えます。
船券。
ネット券じゃないよ。もう
手で買えます。
すげえなー。
それ、一回いくらぐらい使うの？
一回だからもう5000円とかもう本当に自分で決めとかないと。
こうな、
がっつり使っちゃう。
人にやるでしょ。
怖い怖い怖い怖い。でも
毎日5000円だったら大変だよ。
大変なんですよ。
いくら稼いでんだって話だよ。
そうそう。
あ、まあ、最高当たったの。当たったの。
そう、聞きた。
満州は、
満州は
1万2000円と
か。びっくりした。
満州、満州。
マジですか？
これね、下ネタ見てみて聞こえるんですけど、満州っていうんだよ。
100円が1万2000
円。1万2000円。
ってことは、まあ、いくらか買ってたとしたら、とんでもない金額になってたと。
そうですね。それが。最近マンションよく出るんですよ、これが。
あ、そうなんだ。いや、だからそればっか、いわゆる競馬リズムのマンスケなんじゃないの？
マンバケン。マンシューだの、マンスケだの。
マンバケン狙いの人マンスケとか言わない？
あ、そうなの？いや、もう知らない。
やらないからな。いや、
面白いですよ。僕、なんか紹介したいです。
じゃあ今度競艇場に行くとき連れてってください。
あ、行きます。
面白そう。なんかビギナーズラックで勝ちそうじゃないですか。
行ってみたいです。
川口だっけ、この近くだと。
いや、戸田、平和島。
平和島近い。
あとは多摩川か。
ああ、なるほど、なるほど。
府中とか。
平和島行きましょう。
いや、じゃあそれずっとやってたの？コロナの間？
そうですね、結構やってましたね。
それで赤字になっちゃった？
そうです。なんかね、YouTube で見れるんですよ、
はいはい、
レース全部
で、リアルタイムライブで、
そうそうそう、その予想会もやってるんですけど、その YouTube でめちゃくちゃ視聴者増えたって言いました。あと競艇場の売り上げもめちゃめちゃ上がった。
あ、やっぱりみんなステイホームだからね。
そうそうそう、みんなだからテレワークで仕事してる間にやれるみたいな。
そうかそうか、だって買えるし、うん、そうですよね、見てられるし、
見てられるし、
そうか、家でボーっとしてる間にボーっとやってたのか。
うまい、バカ野郎が、うまいじゃねえわ。
それどの辺で思いついた
んですか？なんか言わなきゃまずい。
ただよく思いついたな、それは。
でもいいですよ。
そう、で赤字になっちゃったってこと。
めちゃめちゃ儲からないですね。
ギャンブルで儲かるのは難しいでしょう。
難しい。
インチキでもしない限りは。
120通りしかないので、1万2000円当たったら多分絶対全部買ってもいいんですよ。
はいはい。
ただ1万2000円がいつ出るかは分かんない。
そういうことですね。
そう、
それで言ったら ね、競馬も時々そういうこと言うやついるもんね、すべ、
うん、
てのあれを、まあ、
買ってきゃそのうちどっかで、ね、
でもそれ絶対赤字だと思うよね。
いいでしょう、
ね。おケアはどうしたの？
コロナの時ですか。僕はまあ、子供が遊ぶとこが、まあ、幼稚園が休みにな
って、
面倒見なきゃいけなくて、でも行くところもなくて、でたどり着いたのが図書館だったんですよ。
図書館やってたの？
その期間、外出ダメな時は、もう予約して本を取りに行くだけみたいな時期もあったんですけど、まあ一応入れるようになってきて、だんだん。で、それから結構ずっと行ってて、で、まあ子供にその本を、まあ絵本とか借りるんですけど、ついでに僕もなんか借りようと思って、そしたら漫画もあるってことに気づいて。
図書館に？漫画？どんなコミック？
で、ゴルゴ13をね、全部行ってやろうと思って。
すげえ！
全巻揃ってんの？
僕が行くところに全館はないんです。はい、でも、予約とかすると取り寄せてくれる。
ああ、はい、はい、はい、はい。
僕、横浜市に住んでるんで、横浜市中のどっかあるところから持って
ゴルゴ13を持ってきてくれるの？
ゴルゴ13かけたら巨人の星とか
明日。ああ、でもそれはわかんないですね。たまたま僕はゴルゴ13があるってわかったんで、うん、で、ゴルゴ13毎回ちょっと気になってたんで、うん、200巻ぐらい。
ええー、そんなにあるんです
か？だってまだやってるもんね。
まだやってます、はい。ね、で、全部行ってやろうと思って、一巻からもう順々にもうどんどんやってんですけど、で、まあ今の時点で40ぐらいまでたどり着いて
すご
い！
ただ、たまにないんですよね。
抜けて
る。7巻がないんですよ。
で、もう。
でもあれ1話完結だから関係ないでしょ。まあ、だから2、3話、2、3話連続でも2、3話でしょ。
別に順番に読まなくても、もう借りれるやつから、だからバラバラに来たやつから適当に読んでる感じなんですけど。
気持ちが？
でも、
気持ちが気分的に全部通しで読みたいっていう。
ああ、いや、でもそれはないですね。別に1話ずつで読んでも問題ないんで、その順番に予約したからって、たまたま借りてる人がいたら借りれないから、1から10まで予約したとしても、なんか5が来て、7が来てとか8が来てとかなっちゃったりとかするんですけど、まあとにかく、まあ全部予約しまくってて、6冊しか予約できないのをもう返しては予約して
ない。毎回毎回。
でもそしたら7巻がなくて、なんだよ、この野郎と思って。そしたら次8巻の時に、 あのこの本は破損してる箇所がありまして、はい、書いたんですね、うん、で棚にそういうのあるんですよ。で、はい、開いてみるとなんか醤油こぼしたかなとか、はい、
醤油
ちょっと破れてたりとか、はいはいはいまあ、しょうがねえなと思って、はい、で八巻もそうかなと思ったら、はい、一番最後のページが丸々破られてて、
なんで
八巻の最後の話まだわかんない。
いやいや七巻見れないわ。八巻のオチわかんない。
話が全部話が全部破られてるの。
八巻の一番最後のオチのとこだけ
は。なんでだ
よ。だからわかんないけど、最後、パーンって言って、パーン、パーン、パーン、パーン、ビリビリってなってて、で殺したのかどうかもわかんないみたいな。
いや、俺、八巻か、最初のゴルゴ13って言われて、まあ、昔から知ってるけど、はい、最初のうちラブコメだったんだよ。
そういや、なつないでしょ。
なんか、デューク統合がね、なんか、その好きな子がいて。
いやいや、わかんないけどさ。
なんか、学園。
いや、わかんないけど、俺、はい、ゴルゴ13って、なんか、ベッドで、はい、基本的になんか、マッパになってる映像とか見たことあるの。
必ずあるんだよ、そういうセク
シー。で、後ろから抱きつこうとすると、はい、女を引っ叩くっていうのは、聞いたことがあって。
女に限らずね、後ろから。
そうそうそうそうそう。
握手はしない。
こっちは立ってるけどな、みたいな。どうしようすんのかなと思ってたら、ベタな。
それは言わない。
だな今はもうそんなこと言わないだろう。
言わないね、言わない。
ね、
俺のゴルゴ
が立ってる。そうそう。ゴルゴは立ってるけどな、
たまにそうやって汚れてたりとか、あとね、25巻もなかったんですよ。か誰かが、まあ、仮パクというか。
ああ、ね、そうか、そうか。
だから本当その図書館の本をね、なんか破ったりとか、汚したり、
まあ、
な丸々なくしたりとか、最低だなと思って。だ本当ゴルゴにそいつ殺してもらいたい。
いやなんか今日うまいこと言う回だ、今日。
ゴルゴにどうしよう。依頼したいんですよ。ちょっとこれ聞いてたらゴルゴにね、うん、図書館の本大切にしない
と。いないよ、ゴルゴなんて。
ゴルゴ、ゴルゴ13って。
ゴルゴ、じゃあ間違えた。
あれだんだん、あれすごいよね、最初にいろいろ原作考えてて、映画的な。はい、やり方で作画する人とかさ、はい、原作考える人
分業制ですね。
だって脚本とかストーリーも募集したりもしたもん
ね。別だったりね、まあ、よくなら斉藤孝雄先生って、まあ、原作の方はなんか目しか書いてないとか、
あそうそうそう、そういろいろ、はい、ありがとう、大御所になっちゃうと、
もう83歳とか
なんかね、でも最終回だけはね、なんか、その、
あ
の、斎藤プロの金庫の中に入ってるところ。
ああ、なんか。
え、じゃあ、もう最後最後、こう、付け足し付け足しでバーって言ってるけど、最後の最後、わかんないけど、その作者の方が亡くなったりしたら、最終巻が出るみたい。
どうなるかもしれない。もう決まってるとか言いますよね。
うん。うん、あ、そうなんだ。
だから俺、デューク東郷とあの女別れるかなって最後。
どの女なの？どの女なの？
少年漫画あるあるで、確かに初期の頃全然違うってのありますよ。筋肉マンとかギャグ漫画だったし、ドカベンがね、最初柔道漫画だった。
あ、確かに確かに、そうですよ、
ね。アスタルジョーだって最初喧嘩しててね、これがボクシング漫画ってどっから入るボクシングなんだろうと思った
そうですね。ね、最初は警察と喧嘩してたりしますね。
そうなの。知らない、りょうさんも顔違うっていうね。
そうなんですよ、だからコロナを利用してもうゴルゴ全部行ったろ
う。え、じゃあもうゴルゴクイズがあったら結構答えられる
いやでもまだたかだか40巻ですからも
う、ね、あと200巻ならまだまだ先があるよね。
全然まだまだ
200巻かかるんだ。
た200巻ぐらいあるんじゃないですか。
いやそりゃすごいな、200巻。
じゃそのうち多分漫画ってさ、はい、だんだん最初はその割とこういう何話何話出てくるけど、そのうちまとめて50話とかさ、なんかコンビニとかで時々あるよね、めちゃくちゃ分厚いさ、何話入ってんのこの漫画みたいな。
スラムダンクもそうね、12巻ぐらいで完結する分厚いやつでありますもん
ね。ありますよね。
そうそうそう、すごい、だそういう風に出てくるんじゃない。
ね、そうなんです。
ゴルゴか。
まあ一応コロナを有効に使って、まあ、
いいっすね。
子供の遊びはどう、子供はどうしたほっぽり出して。
子供はだからやっぱアンパンマンなんで、アンパンマンの紙芝居借りてきて、もうずーっと。僕は舞台のない時もちゃんと一応、
子供
は、いやー、
番組には
やってるんですよ。
さすがだ。
子供はゴルゴ13には興味を示さなかったの。
やっぱアンパンマンの方が好きですね。
まあそりゃそうだ。
アンパンマンの方がゴルゴより強いと思ってますね。
うん、そりゃそうです
よね。多分まあゴルゴパーンで終わるでしょうね、アンパンマンと最初
に。アンパンマンやられても、でもジャムおじさんが顔焼けば。
いやいやいや、ジャムおじさんもパーンですよ、ゴルゴ。
そこ狙うの
か。ゴルゴ13。まずそっちから仕留めますよ、多分。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジな山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングのコーナー。
早いな。
いやいや、そうですよ、もうエンディングです。
結局でもよかったね。
よかった
そのあのコロナがコロナで、まあ、まだ生活はその元通りになってないけど、うん、
まあまあまあまあ、
子供の幼稚園始まった。
幼稚園ようやく10月から毎日にな
った。ああ、そういうことですよ、
はい、夏休みとかは
もうずっと夏休みみたいなもんでしたね。で、夏休み終わったかなと思ったら、またちょっとそのコロナじゃないかみたいな関係者が出て休みになって、
ね、でも大丈夫でしたって。冬寒くなるとまたね、
インフルエンザが、
うん、もうインフルエンザがだって今予防接種とんでもない予約数
です。今もう10月だよ。
川崎さんでも優先的に受けられるんじゃないですか。
マジで受けてきたよ。
若者は、10月26からじゃなきゃ受けられないですけど、うん、高齢者はもう今受けられる。
いやいや、バカにしないで、バカにしないで。
え、
俺なんか
喋らない、喋らない
、怖い怖い怖い怖い。
マスク外して咳するなってマジで。もうほうほうほうじゃねえよ。
ちょっと説明するのかな。
そう、
はい、ね、ラジオ通して映っちゃうかもしれない。
いや、映んない
よ。いやだ、ここでクラスター大変だ、
このままね、収束してくれれば。だからワクチンが早く見つかればいいんだよ。
真面目な話してんのよ、関西。
なんかさ、日本って今までこれぐらい期間があったら、そろそろなんかいい薬が出てくるんじゃない
か。出てきそう、出てきそう。
まあ、大統領がなっちゃいましたからね。
大阪の知事がね、なんか外国人がいいんじゃない
か。そうね、トランプ本当だったらなった、ね、
あ、そうそうそうそう、
あれびっくりした
。でもなったらそれ本格的に作ってくれそうですね。もういよいよ作んなきゃと思ってね。そういう人がなったらね、
あれだけね、頑固にね、マスクなんかいらねえとか言ってたらさ、
そうなんです。
あれでコロナで亡くなったりしたらすごいよね。
あ、確かに、まあ、結構高齢ですからね。川崎さんより年上ですもんね。
確かに。しかもバイデン陣営派、バイデン支持派の医者がさ、はい、案外ね、治療
が適当な治療。面白い、その話
すごいな。
あ、ちょっと、告知とか、告知言えないわ。以上、世界事象のお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。